弟子たちは、なぜ町に行ったかと言いますと、食べ物を買いに出かけたわけです。そしてその買ってきたものをイエス様のところに持ってくるわけですよね。31節に、先生、召し上がってくださいと持ってくるわけなんです。まあ、何を買ってきたのか、分かりませんけども、おにぎりでないことは確かだと思うんです。弟子たちもイエス様も旅で疲れ空腹で、あったわけですから、早速その食べ物を食べようとイエス様に差し上げるわけなんですけれども、ここから今日のお話が始まるわけなんです。イエス様は不思議なことを言うんです。32節、しかしイエスは彼らに言われた、私にはあなた方の知らない食物があります。弟子たちはあれと思うわけですよね。イエス様に多分買ってきなさいと買いに行ったにかかわらず、帰ってきたらあなた方の知らない食べ物、食物がありますと。そこで33節、弟子たちは互いに言った、誰か食べるものを持ってきたのだろうか。まあこの状況から言うと、イエス様がある女性と話をしていたのだから、あ、もしかしたらあの女性がイエス様に何か食べ物を渡したのかもしれないと、そう、思ってもおかしくありません。しかしイエス様は34節で彼らに言われた、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。こういう会話だったわけなんですね。もう皆さんもヨハネの福音書を読みながら気づいているかもしれませんけども、ヨハネの福音書の本当に特徴の一つとして、会話が噛み合わないんですよね。イエス様が一つ、人々が何かイエス様に言うと、イエス様が本当とんち話のかというような不思議な答えをされるんです。まあ、エルサレムでも覚えてますか、宮清めという出来事があった後に、この神殿を壊してみなさいと、私は3日でそれを建てようと言われるわけですよね。ただ周りの人は、この神殿は46年もかかったのに3日で建てるとはどういうものなのか理解に苦しんでます。ニコデモの時もそうでしたよね。永遠の命を得るためにはどうしたらいいですか、あなたはもう一度生まれ変わらなければ神の国を見ることができません。あんな優秀なニコデモでさえも頭をひねらせて、でもお母さんの体にもう一度戻ることは不可能だよなと真剣に考えてしまうわけなんです。4章のこの女性の話もそうですよね。水をくださいと簡単な会話から始まったにもかかわらず、もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方こそその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに水を、生ける水を与えたことでしょう。この女性も厄介な人に話しかけてしまったなと思うような返答をするわけなんですよね。そしてその女性も、こうやって、あなたは汲むものも持ってないのに、どうやってその生ける水を汲み取るんですかと、イエス様に聞き返しているわけなんです。そして今回は持ってきた食物に、食事に対して、あなた方の知らない食物を私は知っているんですというイエス様の、答えになるわけなんです。イエス様が言う言葉が、言っている意味がなかなか理解できない。とても深い返答で、ヨハネの福音書を読んでいても私たちを考えてしまうことがよくありますが、でももう一度考えたいと思うんです。このヨハネの福音書は何のために書かれたのか。それは毎回毎回言っていますけども、わしの視点で天にある常識を、天にあるその神様の御心を私たちが理解することができるように、言葉としてイエスがこの地上に来られたという、これがこの福音書ですよね。ですから天にあることを私たちが理解するということは容易ではないのですけれども、イエス様は人となられ、その言葉として私たちにそのことを伝えようとされている。しかし地上にいる私たちはそのことを理解するためには、やはり私たちの目もさらに開かれていかなければならない。心の目というのでしょうか、霊的な目が開かれ、私たちもこの不思議な会話からイエス様が何を私たちに伝えようとされるのか、さらにさらに知ることができるように、 祈りながらこのヨハネの福音書を読み進めてまいりたいと思うんです。そこで今日は、何をイエス様がこの天における神様の御心を私たちにこの会話から伝えようとされているのか考えていきたいと思いますが、やはりそこで中心になるのが食物です。生ける水から4章は始まりました。もちろん水は私たちにとって大切なものです、ね、食物以上にまずは水かなと思いますが、私たちの肉体が水を必要とするように、イエス様は私たちのこの肉体ではない心、魂には神から注がれなければならない水が必要であるということを4章の前半ではこの女性に通して教えてくださいました。しかし私たちは水は大切ですけれども、水だけでは生きていくことができません。水の後に必要なものは食物なわけなんです。体を動かすために必要なエネルギーを食べ物から摂取するように、私たちの心も魂も新しくいただくその霊的な命も神様の生ける水による満たしと同時に、神様からいただく霊的な食事が必要ということなんですよね。ですからその食事に対してイエス様は、先ほども言いましたが、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。不思議な言い方ではありますが、私を使わした方、すなわち父なる神様の御心を私が行い、その御業を成し遂げることこそが私を動かしていく食物なのですと言っているわけなんですよね。ではその使わした方の御心とは何なのか、それは6章39節にこのような、箇所があります。ご一緒に読んでみましょうか。3、はい、私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく、一人一人の終わりの日によみがえらせることですとありますが、三章でもニコデモに対して、私たちは新しく生まれ変わらなければならない、それは肉体的ではなく霊的に新しく生まれ変わる、そしてそれがあなた方の得る永遠の命なのですということを教えられていますけれども、神様の御心とは、私たちが滅びるのではなく、イエス・キリストを通して命を得ることができるように、その御心を成し遂げることが私の食物なのですと言われています。でもイエス様はこのようにも言われています。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。本当に私たちに必要なものは、肉体的に必要な食物ではなくて、神様からいただくことができるその御言葉を、そして霊的な食物が大切であるということ、そしてその御心を行うためには、私たちはその御心をまず知らなければならないということです。そしてその御心は、神の口から出る一つ一つの言葉である、神様の御言葉により私たちは知ることができます。しかし問題は、その御言葉を食べた後、私たちが蓄えた後、その御言葉をもって何をすればよいのでしょうか。何ができるのでしょうか。私たちはただ食べて動かないのではなく、食べることによって動き、運動ができ、仕事ができ、活動ができるように御言葉を私たちが蓄えたならば、 それを持ってその御心を行い、そしてそのいただいた食物は分かち合われるべきなのではないでしょうか。ということで最後に、この今日の4章の箇所を通してイエス様が神の御心を行い、どのようにその命を、永遠の命を届けたのか、ご一緒に見てみたいと思います。さあ、4章はこのサマリアの女性の話が中心になっていますが、弟子たちは今日読んだ箇所で、イエス様が女性と話していることを不思議に思ったと書かれていますが、まあ、前回も確かお話ししたと思うんです。私たちの時代、ね、女性と話すということは全然問題ないことでありますけれども、このイエス様が生きておられた時代、しかもこのユダヤ人という文化の中で、特にイエス様のような先生と呼ばれるユダヤ教の教師が女性と話すということはほとんどなかったということなんです。しかもその社会自体も今のように、本当に今でも男女平等なのか分かりませんけれども、その当時は断然男性中心の社会であり、女性という方々の地位は男性に比べればなかなか、平等には扱ってもらえなかった、そんな時代だったわけなんです。まあ今の時代からその時代を見るならば、本当かわいそうだなと思うのかもしれませんが、その時代に生きている人にとってはそれが当たり前だったわけなんですよね。しかもそれに加えて、この女性はユダヤ人たちから見たらサマリア人でした。前回説明しましたが、サマリア人はユダヤ人たちからしたら軽蔑されていた人たちだったわけなんです。まあ、何を私がここで言おうとしているのか。まあ、イエス様のこの時代において、特にユダヤ人の社会では、イエス様がされたように、この女性に話しかける、積極的に話しかけるということはありえなかった。この女性はそういう対象としてはありえなかったということなんです。しかも皆さん覚えてるでしょうか？この女性は5人もの夫を入れ替えた地下へ変えていた。そんな事情を抱えた人であったわけなんです。それゆえになかなか人の前に出ることはできない。まあその社会においても地域においても後ろ指を刺されるような人であったわけですから。そんなような、まあ、今まで、ね、見てきたいろいろなこの課題がある女性に近づくということは、普通の人ではなかなか積極的にはしなかったことなわけなんです。ある意味タブーを、ね、犯しているようなことだったわけなんですよね。しかし、イエス様はあえてサマリアを避けるのではなくて、そのサマリアを通り、このサマリアの女性に命の水を与え、永遠の命へと導かれているわけなんですよね。そしてまさにこのサマリアでしたことが神の御心であり、これが私の食物なのですとイエス様は言われているんです。そして皆さん注目してみてください。このイエス様がサマリアの女性と出会われた後に何がこの女性に起こったのか。彼女は毎日の生活に必要な水を汲みに井戸にやってきたわけなんです。でも彼女は水を汲んで帰りましたか。いや、彼女は水を汲む前にその水がめを置いて町に行ったと書かれてあります。彼女は何のために昼の暑い時にこの井戸に来たのでしょうか。それは人々に会いたくない、人の目を避けるためにわざわざその昼間に暑い日中に井戸に来たにもかかわらず、彼女は人が集まる町へと出かけているんです。そして29節。あ、ないですね。ごめんなさい。来てみてください。 私のしたこと全部を私に言った人がいるんです。この方がキリストなのでしょうか。そしてこのことがきっかけで、実はサマリアの多くの人々がイエスを信じるに至っているわけなんです。すごいことがこの女性にイエスとの出会いを通して起こったわけなんですよね。水を汲み、自分の喉の渇きを癒そうとしていたこの女性、いや喉の渇きどころか心の満たしを求めて男性を次々に変えていった女性、それに人の前に出ることができなくなってしまっていた女性が、今や水瓶を投げ出し人の前に出て行き、今自分が得ることのできたその素晴らしい生ける水の恵みを分かち合うように変えられているんです。まさに生ける水を得た女性が神の御心に生き始めた、その転換点がここに書かれてあるわけなんですね。そんな女性にイエス様は届けるために、届くために話しかけられたわけなんです。もう5年前になりますが、震災があった年だったかなと思うんです。連合の女性たちの集いで、シオンの集いというものが、行われてまして、そこに、陣内さんの、ね、所属されている、声なき者の友の輪の代表の神大輔先生という先生が来られて講演をしてくださったことがありましたよね。その時に先生が、なぜローマ、ね、異教徒の民であったローマの国がキリスト教国へと変えられていったのか、その不思議なその様子をあるクリスチャンではない社会学者の先生がいろいろと調査をして、その分析をまとめた、そんな本があるということを紹介してくださったんです。その中の一つの、お話がとても心に私の中に残っているんですけれども、その当時ローマで、黒死病というんですか、ペストが流行して多くの人々の命が失われていたそうなんです。本当に恐ろしい病気で、誰もがその病気にかかることがないように、とにかくその町から外へと逃げて、病気にかかることを避けようとしたそうなんです。でもそうするときに、病気にかかってしまった人たちは誰も手当てをすることがなく、そこに見放されてしまっていたわけなんですよね。そのような誰もが混乱するその時代において、その黒死病にかかった、ペストにかかった患者を助けるために、あえて人々の流れとは反して町の中に入っていったのが、その当時のキリスト者、クリスチャンたちであったというわけなんです。きっと感染力の強い病気ですから、自分たちも戒病することによってその病気にかかって命を失った方もいることと思います。しかしそんな恐ろしい病気をも恐れずに、その人たちを助けるために、支えるために、寄り添うために町へ入っていった、そんなクリスチャンたちの姿が人々の心に届き、そしてローマの人たちが、多くの人たちがこのキリスト教という教えに導かれ、クリスチャンに変えられていったのではないかというお話でした。これはローマの話でありますけれども、日本にも同じような話があるんですよね。これはあるカトリックの先生がお話、講演の中でお話しされていたことですけれども、戦国時代、キリシタン大名をはじめとする多くのクリスチャンが日本に誕生した時代がありました。しかしその戦国時代という、その名前の通りに、各地で戦が絶えず行われていたわけなんです。戦があるということは、そこで命を失う人が多くいて、そしてそういった人たちがのにのたれ死んでいた、そんなのが当たり前の時代があったわけなんです。その当時は人を葬るということをあまりすることがなく、そういった人たちは本当にそのまま放置されていたようなんです。 しかしそのような放置されていた亡骸に対して自ら赴き丁重に扱い葬った、そんな人たちが、確かあのクリスチャン、キリシタン大名として有名な高山右近だったと思いますが、高山右近を代表する大名自らクリスチャン信者たちを引き連れてそのような人たちを丁重に葬ったそうなんです。まさに社会の常識では考えられないことをキリスト者たちがそこでしたために、その行動が多くの人々の心に増え、戦国時代には人々が次々とキリスチャンへと導かれていった、そんな話を、お聞きしたことがあります。イエス様の行動もそうです。ローマのクリスチャンたちもそうですし、戦国時代のクリスチャンたちのキリシタンたちのこともそうですが、なぜそのようなことと不思議がられ、時には人々から理解してもらえないようなこの世の常識とは逆らうような行動がそこにはあるのかもしれません。まあ、イエス様と人々の会話と同じなのかなと。人々はその会話の意味がなかなか理解できない。そのような神様の御心、天における神様の天におけるその常識、そして神の愛というものは不思議なものであるわけなんです。何よりも神であられたイエス様ご自身が常識では考えることができない神という存在が人となられ、神の御子が十字架につけられ、そして私のために、あなたのために命をお与えになったように、神の御心、天にある常識とはそのような、この世の常識では想像できないような愛にあふれた御心があるということなんです。そしてまさにこの神の御心こそに私たちの目が開かれていかなければならない、その御心こそに私たちが従い生きていかなければならない、私たちが見るべき視点なのではないでしょうか。確かに今日本ではキリスト教の伝道をしようとするときに私たちは多くの困難を迎えているわけでありますけれども、もし私たちがそのような御心に、そのような御心に従い成し遂げる歩みをするときに、きっと私たちの生き方も多くの人々に届くことのできるキリストの愛にあふれたものになるのではないでしょうか。確かに大きなチャレンジではあります。果たして私にそのようなことができるのか、いや、そんな生き方は難しい、無理かもしれないと尻込みしてしまうのが私たちなのかもしれません。しかし、最後に覚えて終わりたいことは、イエス様はあのサマリア人の女性にあえて届き、その女性を用いられたという事実がここには書かれているということなんです。この女性を通して何が起こったのでしょうか。この女性が誰からも見向きもされないような女性から、サマリアでは多くの人々がイエスのところに導かれ信じるという御業へと変えられていかれたわけなんです。この女性を用いてくださる神様は私たちをも用いてくださるわけなんです。ですから私たちも、私たちに新しい命を与えてくださり、心の目を開いてくださるイエス様と共に、私たちの霊の糧となる御言葉をいただきながら、その御言葉に生き、その神の御心に従う生き方を歩んで行きたいと思うのです。 ぜひ私たちもこのようなイエス様の姿に、またこのサマリアの女性の姿に、いや私たちの過去にキリストのしもべとして用いられてきた数々のクリスチャンの姿にチャレンジを受けながら、私たちもこの新しい一週間を主と共に歩み始めてまいりたいと思います。